ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も時代の大変革に備える。まあ、これ大体最後の方に来たんですが、本当に馬鹿らしいことがあるんですよね。牛の乳と母の乳と。それで、非常に児童に発達障害とか、それから多動性というのは増えてきましてね。統計から言うと40万人ぐらいだったのが100万人になったという報告があります。割合多いんですね。これは2つの理由があって、1つは発達障害自身、多動性の子ども自身が増えてきたという、まあ、非常に困ったっていうか、かわいそうなことと、あと、小学校なんかで積極的になんか専門家と称する人が来てですね、児童を一応検査するんですよ。そして、ちょっとでも多動性とか発達障害の毛があると、そっちにこう追いやるんですね。まあ、こういうところであんまり言いたくないんですけども、そうやってその多動性の子供とか発達障害の子供を増やすと、得をする人たちがいるんですね。で、まあ、もちろん学校のお金っていうのは税金で出ますから、まあ、それを狙って商売をしようとしている人がいるんですよ。そしてまた、それで悪いのが、まあ、このひばりクラブのところで毎回いちゃもんをつける人たちがいるんですが、その人たちの多分バックがね、そういう利権の人たちだと思うんですね。そういう人たちがこう、議論をこうごまかしてしまうんですね。ですから、非常にややこしいんですが、二つの理由がありまして、おそらくはよくわからないんですけど、発達障害とか多動性の子供が増えていることは間違いない。しかし2倍以上になってるってのはちょっとこの検査の利権の問題があろうかなとこう思いますね。で、まあとにかくいずれにしても子供さんたちにかわいそうなので、まあそれに対していろいろ東大の産婦人科なんかを中心にですね、非常にいい研究をなさいました。その研究をまあ詳しく、そうですね、半年か1年ぐらい前勉強してみたんですね。そしたら非常に素晴らしい研究で、まあ、牛の乳は、お母さん、人間のお母さんの乳と違うっていう。まあ、もちろん、すごくちゃんとした研究で、まあ、敬意を表してるんですが、まあ、結論、当たり前の結論だったんですね。だって、生物っていうのは動物もそうですが、まあ、植物はかなり違いますんで、動物に限りますとね。動物っていうのは、オスとメスが分かれて、両性生殖の場合はね、それは、妊娠の期間も随分違うんですよ。人間は十月十日ですけども、まあ、ちょっと興味のある方は、人間に非常に近い霊長類なんかのですね、妊娠期間をだけでも調べていただいたらですね、あ、随分違うんだなと思いますね。それから離乳期間っていうのも結構違うんですね。で、これはですね、当たり前ですけども、それぞれの生物によって体とか頭とか内臓とか違いますからね。それをこうお母さんが、本当にこう精子と卵子の卵からですね、ずっと作っていくのに必要な時間、必要なこう栄養があるわけですね。お母さんのお腹の中にいる場合は、お母さんの体から直接栄養を受けますんでね。これはその時に必要な栄養を受けるわけです。それで、栄養って言いますとね、まあ、ここに栄養に対する浅い知識って書いて、本当そうなんですけどね。例えば、ある時びっくりしたんですよ。なんか外国から輸入した果物がね、いいって言ってるから、なんでいいんですかって聞いたら、ビタミン C が多いって、いや、ちょっと待ってくださいよと。栄養というものはですね、もちろんタンパク質とか脂肪とか炭水化物っていう基礎的なカロリーとかタンパクの元になるものがありまして、それ以外にビタミンとかミネラルのような少量あるけども非常に大切だっていうのがあって、それ以外にもですね、ものすごく多くいろんな化合物が入ってるんですよ。それによって、動物の体、人間の体ができていくわけですね。まあ、一つの食品の中に入っている栄養って言ったらもう100個ぐらいは少なくともあるんですよ。ですから、これは外国から持ってきた果物だけど、ビタミン C が多いんですよって言ったって、それビタミン C は多いかもしれませんけども、人間の子供の発育に悪いっていうものが大いに入っている可能性があるんですよね。それはもうもちろんあるんですよ。それ、なかったら、ある動物はあるものを食べると一週間がちゃんとありますからね。それからまあ、それも長い年月によって、それを消化する酵素があるとかね。さらに、まあ日本人がワカメを食べられるのは、消化酵素もないけど、多分ですよ。これも研究中ですけど、 腸内細菌が分解してるかもしれないんですね。で、この問題は教訓を与えてくれます。それは一つはですね、こういう研究を一つとしていくのは非常に大切であって、この研究をされた、学者の方に深い敬意を表します。っていうのは、この研究は3段階、いろんなこういう研究では非常に雑な研究からきちんとした研究まであるんですが、本当に学問とか科学というものをよくご存知の方が研究の指導をされたなと思う節がありまして、なんか思い込みとか、早がってんだとか、そういうのは全部排して、本当に学問的に決めてますね。つまり、発達障害とか多動性の子供ができる主な理由は、母乳を与えなかったからだ。人工乳、牛の乳の場合はですね、人間の脳には伝達系が2種類ありまして、一つが電気系の伝達系と化学系の伝達系があるんですけども、その化学系の伝達の場所はですね、妊娠期間に完成しないので、外に出てきてからで、生まれてからそれを授乳期に完成するっていう。これはそればかりじゃなくて他のところにもあるんですね。だから母乳が必要なんです。ですから昔から、例えば子供を産んでもお乳が出ないお母さんについてはね、周りのお母さんが協力してお乳をあげると。こういう、まあ人間として正しい見識があったんですよ。ここに研究しなければわからないのかと。こういうね、ことを書いたんですけど、そんなこと研究しなくてわかるじゃないかと。生物を見ればね、それぞれ生物に対して母乳の組成も組成たって、タンパク質とか脂肪とか、そういう簡単なことじゃなくてね、そういう例えば特定の部位に、特定に必要なものってのはいくらでもあるんですよ。それは例えばよく癌なんかね、ならないためには変色しちゃいけないと、広く食べなさいと。いろんなものを少しずつ食べなさいってよく言いますよね。変色したら、なかなか免疫とかうまくいかないから。それは何を言ってるかって言いますと、タンパクとか脂肪とか、そんな主要なものだったらいいわけですよ。それから、あるいはサプリみたいなものないではないんですね。しかし、人間が食べる食物っていうのはそんな構造じゃ、考え方じゃないんですよ、もともと。例えばタンパクみたいに我々簡単で種類が固定されているようなものでもですよ。タンパクも非常に多種類なんですが、まあ、一応固定されているようなものでもですね、大きな動物を食べるのと、ちっちゃい小魚を食べるのとは結構違うんですよ。大きな動物っていうのは食べたものをある程度こう選んでね、自分たちで合成したりして、自分の牛なら牛に必要なもの、象には象に必要なもので作るんですよ。ところが小魚ぐらいになりますとね、進化もまだ原始的なんで、割合とこう自然から取ったものがそのまま存在するんですね。そうすると人間がその小魚を食べるか、牛の肉を食べるかっていうのはどういうことになるかっていうと、自分の体に必要なタンパク質、もしくはそのタンパク質を合成できるような原料、っていうものを得るためには、まあ、原則はですよ。できるだけ原始的で小さい生物がいいんですよね。小さい生物は環境にあるタンパク質とかそういったいろんなものをそのまま取り込みますから、まあ人間が、まあ人間というのはこう生物を殺してしか生きていけないんで、まあ本当にまずいんですけど、そうせざるを得ないんですよね。まあ稲だったらば、ああ、いいんですけどね。まあそうもいかないもんですから、それでまあ、そういう手段を取るわけですけどね。だけどその時にはだから人間は自分たちでできないからっていう謙虚な気持ちになってね。そしてやらなきゃいけないわけですよ。だからこの牛の乳よりかお母さんの乳が良かったなんてね。今言ったりですよ。母乳を飲ませなかった子供にある程度の障害が出ると。それはもうそっちが当たり前なんですよ。そっちが当たり前なんですけどね。最近私、非常にコメントいいんですよ。もうね、コメントを読んで皆さんがどういうことをもう少し聞きたいかとか、それからどういう点に僕の考えの欠陥があるかとかって分かりますからね。全然分かんない人いるんですよ。例えば、温暖化の話するとね、武田先生はある時は温暖化してるって言って、ある時は温暖化してないって言ってるけど、そんないい加減なことじゃなくて、しょっちゅう言う人がいるんですけどね。これはね、その人の知識不足なんですよ。っていうか、もともと地球っていうのは温度が上がったり下がったりしてるんですよ。で、今温暖期なんですから、今温暖化してるのは確かなんです。それは確かなんですけど、 温暖化が異常だから対策を取らなきゃいけないかという話をしている時の温暖化と、それから通常の気温の変化というものに対して話をしている時ともちろん違うんですよ。そんなこと言うんだったらね、国の方にその人言ってくださいよ、僕じゃなくて。対策を取らなきゃいけない異常な温暖化の時には必ず異常な温暖化ってつけてくださいねと。そうしなきゃあなたたち、そんなことで税金取るんですかって、そっちに向かわないとね。その、なんていうか、このね、本当に発達障害なんていう問題、母乳の問題もね、実はそういうこと言うのは、牛の乳で何が悪いんだ、牛乳で何が悪いんだって言った人たちってのは、そういう人たちなんですよ。だって、牛乳メーカーがあるでしょ？だから牛乳メーカーは牛乳の利権があるんですよ。それから、いわゆる文化人とか称するものはですね、自分が考えてることが正しいと思ってるんで、データとか全く見ずに、母乳と牛乳は何が違うんだと。同じ乳だから育つじゃないかって、そういうことを言うんですよ。しかし、その人たちだけでこういう間違いが起こるんじゃないんですね。その周りにいる人たち。まあ僕は別に、コメントになんか批判をしてくれてもいいんですけど、そういうふうにこう、なんか、人を不幸にするようなことを言うっていうね。ようなは感心しませんね。ですから、この場合もせっかく私、母乳の方がいいっていう説明をしてですね、これを見られたお母さんが、今後、発達障害とか多動性の子供の、あのね、比率が少なくなったらいいなって、僕はそういうふうにこう前向きなんですけど、これをぐちゃぐちゃにしてもらうとですね、そうするともう、いや、そんなこと、武田先生は言うけど、なんとかかんとかってヘリクスをこねれば牛乳でもいいじゃないかなってヘリクスをこねたりね、僕の非難なんかして、もしこれ母乳の比率が上がんなかったら、それはかわいそうな子供ができるそうなんですよ。なんか、その人たちって人生に目的があるんですかね、一体。なんか、悪い目的がある。人を殺すとかね、発達障害の子供を増やすっていう人生の目的があるんだったら、もうやめた方がいいですよ。いや、僕はそういうふうに言うのはね、これは本当に真面目な話なんです、この話は。私もじっくりと勉強して言ってるんですよ。細かいデータも全部見て、これを研究した人の講演も聞いて、それで言ってるんですよ。何にもしないで、ただただやって、その発達障害の子供を増やそうとするような動きっていうのは、僕はもう絶対許せないと言ってもいいんじゃないかと思いますね。ということで今日はそういうことです。